どうもこんばんは、星野源です。2026年2月24日火曜日深夜1時から星野源オールナイトニッポン生放送でお送りしております。今日はですね、なんと MRO 北陸放送からお送りしておるんですけども、めちゃくちゃ素敵なスタジオですね。ピアノが置いてありますよね。なんか弾き語りとかもできるようになってるっていうか、ちょっとこう広めのスタジオで、いつものね日本放送のこうギュッとしたラジオブースというよりも、なんか NHK とかもそうだと思うんですけど、なんかいろいろなんか楽器とか入れられるようになってるみたいな、そういうスタジオで、なんか相当こう古いというか歴史のある建物みたいですね、ここね、北陸放送さん。確かになんて言えばいいんでしょう、こう廊下とか歩いててもなんかね、伊達天の中にいるような、そのなんか、伊達天の時にロケしてた時の、あの感じ。で、伊達天の、大河ドラマの伊達天の時に、いろんな、こう、当時から残ってる建物とかも含めてやったりしてた、撮影したりした、プラス、あとなんかセットでね、当時の、その、初めての東京オリンピックの頃とかの時代の建物を作ったりとかして、57年の歴史。なんかその感じしましたもん。面白いですね。そしてあのテレビ局とラジオ局が一つになってるスタジオってことですね。こんな局は。そういうことですよね。テレビスタジオもあるという。面白いですね。そしてもうこのね、テレビっていうか、モニターがあって、そこからこう金沢の駅って感じですよ。ホテルかの上からの夜景が映されてて、こんなの久しぶりです。JAV 以来ですよ。JAV もなんかこういう感じだった気がするんだけど、JAV でラジオやってた時も。いや、いい。めっちゃ綺麗な夜景っすね。金沢駅前。これはいいアングルだわ。いや、なんかこの深夜放送なんかやってるなんか具合がありますよね。こういう風にこうなんか景色も見れたりすると。いや、なんか本当にこう、日本放送ってなんていう、害がないっていうか、そんなことないんだけど、そんなことないけど、やっぱこうね、喋りに特化したスタジオっぽい感じなんだなっていうか、で、前から言ってますけど、そのね、なんかこう、もうちょっと整備してほしいみたいなこと言ってるじゃないですか、日本放送に関しては。でもなんかこの放送局を見ると、こう、歴史が詰まってるから、なんかこう、あ、なんか日本放送でこうなっていけばいいのかっていうか、なんか年輪をね感じるってすごいいいことだなってちょっと改めて思いましたね。なんかそんなわけでですね、私ちょっと変なツアーを今してまして、2月の頭に韓国アリーナ公演というとっても大きい、そしてすごいことですよね。韓国で8割以上、ほぼ9割ぐらい、もう現地のお客さんだけで、他がね、日本も含めたいろんな国から、来てくれて、そういうライブをですね、バーンとやった、その4日後ぐらいに、僕と、最近はね、ちょっと忙しくて、なかなかやれてないですけれども、僕がデビューしてから、もうずっと僕のね、ドキュメンタリーとか、特典映像とか編集してくれてる山岸サンタという映像ディレクターと一緒に、その当時の映像を見ながら、副音声、いつもね、その DVD に副音声を必ずつけてて、なので、シングルの CD の特典 DVD なのに90分あったりして、さらにその90分を副音声あるから、倍楽しめるみたいな感じで、いつもコンテンツを、供給しすぎるという病にちょっと陥ってたんですけど、で、その、副音声を生でやってみようじゃないかという、イエローマガジンプラスという僕の会員制サイト限定のツアーがありまして、それが函館から始まりまして、函館、大阪、広島、福岡と来て、明日、金沢でやるということで、非常に楽しみ。そんなわけで、前乗りで、こう、金沢に来まして、北陸放送さんから生放送でお送りしているわけでございます。花粉がね、辛い。いやー、この時期ツアーやりたくないって思ってて、でもトークのイベントだし、歌もね、 一曲おまけで歌うんですけど、それぐらいだし、いけるっしょなんて思ってたけど、無理かもしれません。明日無理かもしれません、私。辛い。こんなに、いや、その、なんか、乳酸菌飲料とかあるじゃないですか。その、花粉に効くというね。その、去年1年頑張って飲んだんですよ。いけんじゃないかなって思ったんですけど、ダメでしたね。いや、でも、なんか、まだあんまり鼻に来てなくて。とにかく今目がかゆいんですよ。だから明日、結構その、金沢着いてからも、その、イベンターさんがね、なんて、車で、ホテルまで運んでくださったりとか、さっきもご飯食べてきたんですけど、その間も、花粉どうですか？金沢って言ったら、むちゃくちゃですって言ってたんで、その、やっぱ、金沢もすごいことになってますみたいな。だったらね、ちょっと明日のね、イベントはもしかしたら、とんでもないことに。ちょ、ティッシュ持参で。行く可能性がありますが、何卒よろしくお願いします。あ、そうだ、明日は、ホンダの森、国電ホールからお送りします。久しぶりなんです、私。ね、ツアーで、来たの多分ね、9年ぶりかな ?9 年ぶりぐらい。はい。イエロー・ボヤージというツアー以来だったと思いますが、ね、イエロー・ダンサーのツアー以来だと思いますね。で、コンティニューズは確か新潟の方だったね。そうね。確かそうだったね。そう、なんで、でも金沢には実はプライベートで結構来てまして、光の後、ホワイという曲の歌詞を書く旅というのをしたことがあって、その時も金沢来たし、実はこの間も来ましたって。で、発表されたね、そういえばね、星野源と松重豊のお友達という NHK の番組、明日放送ですね。明日放送、明日は沖縄編の後編か、なんですけど、その次、3月に関しては、なんだっけ、あ、書いてねえや。そう。3月はあるんですけど、それが金沢と能登、はい、でございます。に、行ってきました。で、それがね、1月にもう行ってきたんですよ。なので、金沢、一月ぶりぐらいです。本当に。この間も来て、あ、はい、そうだ、2夜連続放送なんです。で、3月4日と3月5日、今までね、あれと1週間ごと、かつ、東京オリンピックがありまして、ぐいっと空いたんですが、明日は沖縄編が放送されて、3月に入ったら3月4日の水曜日、が金沢編で、3月5日の能登編、どちらも夜11時から NHK 総合で放送されます。2夜連続。で、この2回でね、最終回となりますので、こう、ワンクールレギュラーということで、非常に楽しませていただきました。で、その前回金沢、この撮影で来た時に、僕がなんかずっと行きたいと思ってたお店がありまして、そこがあまりに美味しすぎて、さっきも行ってきました。もうほんと、食べすぎてね、眠いんですよね。なので今日も、ちょっとかなりお眠な状態で3時までちょっと頑張ろうと思いますが、本当に、いや本当にね、ちょっと後で話すか、また。そうだ、後で話そうね。で、そうだ、ちょっと一曲お送りしたいんだけども、その前にあれだ。函館かな？函館入った日ぐらいにスーパーボールのハーフタイムショー、バッドバニーのが、公開というか実際のね、パフォーマンスがあって、で、あれ、YouTube とか Apple Music にも、公開されてるじゃないですか、動画。で、その公開された日の夜かな？夜見たんですよ。で、それがね、金沢、函館の前乗りの日だったか、当日だったか、ちょっと多分前乗りの日だったと思うんだけど、ご飯して、ラジオしたんだ。そうね、ラジオ前乗りで、函館でこのね、ラジオやったじゃないですか。で、ラジオ終わった後かな？見たんですよ。まあ、あまりに感動して、素晴らしかったよね。もう本当に。もう涙は出てくるわ、もう。で、それ眠れないっていう、その、3時にラジオ終わって、帰ってきて、もう、ホテルで、 ちょっとあまりに良すぎて眠れないっていうのがあって、その後、次の日、函館でイベントでやって、まあ、すごい楽しくて、っていうのがあって、で、この間ですね、この間っていうか、先週、あの、大阪、広島、福岡というね、公演がもう一週間の中にどんとこう詰まってる、あれだったんですけど、大阪でもこの放送がありまして、で、大阪の日だったかな。あれだ、大阪の日だよね、あの、フィギュア、りくりゅうペアのお二人の、金メダルありまして、で、その日もですね、ちょっとあの、フィギュアの動画を見すぎて、ラジオの後もう朝まで、きっと日本中の方がそうなったと思うんですけど、そのあまりに、そのかなりあの、豊富に YouTube の中にそのフィギュア動画があるんで、歴史も含めて全部振り返ってしまって、で、それがあの、一日で終わらずにずっと今も続いてるっていうですね、眠れない。マジで。素晴らしすぎる。で、なんかその、そのフィギュアの、シングルのね、もう、あのペアも、もう、ごめんなさい、僕は本当知識が全然なくて、あの、ただただ、うわ、すげえとか、ヒーとか、あ、そう、あ、尊いってこういうことか、みたいな、あの、リクルーペアを見ました。そう、なんか尊いって言うじゃないですか。いろんな、なんだろう、なんて言えばいいんでしょう。例えばドラマを見てとか、なんかリアルな人を見て尊いみたいな。なんかすごいわかるんだけど、自分がその状態になったことなかったんですよ。尊いという感情で頭の先、てっぺんからつま先まで満たされることはなかったんですけど、どういう感情なんだろうと思ってた。すごい好きとか素敵とか嬉しいとかいいなとか、なんかいろんな感情がきっと混ざってるんだろうな。これかーってなりました。これだわーっていう。もう本当に尊いってこういうことなんだなっていうのを、様々な、もちろんその表情の上の動画もそうだし、プライベート的な動画を見てね、いろいろ思ったりとか、あとその、女子シングルか、の、あの、金メダル、リサリュウさんとか、もう本当にいろんな、そのね、もういろんなドラマがあるじゃないですか。で、その皆さんの、その選手の方の歴史とかもいろいろ見て、だからその、なんだろう、そのスーパーボールをその前週に見て、で、東京オリンピックをその次の週に見るっていう、なんかその、で、その中のいろんな人間ドラマだったり、いろんな歴史だったり、いろんな、友情だったり、いろんなものを見て、本当に眠れない。眠れない。感動しました。本当に。はい。そんなわけで、眠れない日々を過ごしているということで、一曲目。この曲をお送りしましょう。バッドバニーで、ヌエバヨール。
ヌエバヨール
grande de ese nuevo, ¿ok? Puerto Rico.
Como va Bonnie, va a ser rey del pop, ey, con reggaetón y dembow, ey, con reggaetón y dembow, sí, con reggaetón y dembow. Como va Bonnie, va a ser rey del pop, ey, con reggaetón y dembow. Me siento como el lápiz en top del dough. Cuando yo nací fue que nació el flow, de low a low, ping pong, flow pesó, big pong, con silenciador le robamos las gotas, J-Bone. Estoy en la mía, no tengo adversario, no. Con los yankees los más avanzados, a correr que otra vez lo sacamos al estadio.
Hey.
Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Lo tienes que mover, ba 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 ba. Lo tienes que mover, ba 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 ba. Lo tienes que mover, ba 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 ba. Lo tienes que mover, ba 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 ba.
お送りしたのはバッドバニーでネイバーヨールでした。もうね、アリサリウムも坂本花織選手もね、大好き、もう、ね、大好きになってしまうっていう。いやー、はい、すいません、もう本当に超、もう本当に何にも知らない、けど知りたいって思わせる、いやーすごいパフォーマンスだったし、もう本当にいろんなスポーツも含め素晴らしいなと思いました。文化素晴らしいなと思いました。はい、そんなわけで今日ね、この後またちょっとツアーに今行ってることでちょっと発見したことなどあります。そのあたりちょっとお話できたらと思っております。今夜も3時までよろしくお願いします。星野源のオールナイトニッポン。改めましてこんばんは、星野源です。今夜もメールを募集しています。テーマは、特にありませんので、星野源の質問メッセージ何でも構いません。あなたの近況でもいいですし、番組を聞いての感想もお待ちしております。メールアドレスは gen@allnightnippon.com まで懸命に感想、近況、質問、メッセージ、その他などなど書いてお送りください。そして3月8日日曜日に開催されます星野源のオールナイトニッポン in 日本武道館で、もうその時にもうイベントの最中に読むメールも募集しております。イベント中いつものラジオの生放送のようにリスナーのあなたからのメールを募集し紹介していきます。メールテーマは私と星野源のオールナイトニッポンです。このイベントは実はね、基本的にオンライン生配信イベントなので、配信で参加してくれるみんなはぜひリアルタイムでメールを送ってきてください。で、武道館で現地勢として参加する皆さんはイベント中はちょっとね、電波の関係もありましてメールを送ることができませんので、事前に送ってもらえたらと思います。イベントのメールアドレス、いつもの番組とは違います。メールアドレスは gen_event@allnightnippon.com gen_event@allnightnippon.com まで懸命にテーマと書いてお送りください。チケット情報、2月28日土曜日15時より一般発売が開始します。こちらは先着順となります。またチケットのリセールも行います。ご来場が難しくなってしまった方のチケット出品申し込みおよびご購入を希望される方の購入受付を2月28日土曜日15時から3月1日日曜日23時59分まで実施します。詳しくは星野源のオールナイトニッポン in 日本武道館の公式イベントサイトをご確認ください。何卒よろしくお願いします。そんなわけで星野源のオールナイトニッポン、この番組はヤングマガジン、星野リゾートリゾナーレ、 NGK 日本返し、ワンカップ大関、 QBB ベビーチーズ、フランスベッド、出光興産、三和チャッター、昭和産業、 アサヒロジスティクス、大正製薬、福島ガリレー、アサヒ飲料、熊谷組、マクニカ、第一工商、日徳建設、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りします。
この間フラワーアレンジメントに挑戦してみました。もっと腕を上げていつか家族にプレゼントできるといいな。
家族の笑顔も咲かせたい、サステナビリティ環境担当寺中さんでした。何でも技術で変えていく日本外資は NGK へ。
お好み焼きを作ってみない？大変そうってなんなんなん、初めてさんも美味しくできちゃう。
今就活中の君へ、大丈夫、この経験できっと君は成長している。悩んでいるなら一度三和シャッターを訪ねてみてください。悩みを乗り越えた先輩たちが笑顔で活躍しています。
三和シャッター。
よし、出張土産無事に買えたぞ。職場には名産の饅頭、友達にはお酒、あと家族にはご当地もののクッキーで、最後頑張った自分にはこれだな。
ファイト
一発。
疲労回復にリポビタンデー、指定薬部外品です。
フランスベッドの電動ベッドは背上げ足上げなどの機能はもちろん、ベッドが椅子になり立ち上がりをサポートするものからキングサイズの電動ベッドまで、幅広い世代に向けて豊富なラインナップをご用意。電動ベッドで生活をより豊かにしてみませんか？フランスベッド。
パパ、今日は何時に帰ってくる？ママと一緒に美味しいご飯を用意して待ってるね。パパの優しいただいまの声が大好きだから、安全運転でお家に帰ってきてね。
おかげさまで70周年、日本中の食卓を物流で支える折り紙カラーのアサヒロジスティクスです。
星野源のオールナイトニッポンではあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは gen@allnightnippon.com、 gen@allnightnippon.com。 番組ホームページではスタジオの様子の写真や現在募集しているコーナーなども載っています。ぜひチェックしてください。
ヤンマガ。
ほとんどの人はまだ知らない冴えないうちのお兄ちゃんは、
はがき職人のフルーツパフェです。郵便ポストあるある、探すとない。
うちのお兄ちゃんは世界で一番面白い。
妹は知っている。コミックス発売中。
いろはにほへとちりぬるを、この歌に読まれているように花は散っても大地に帰り、また咲いてゆく。この地球が続けている営みをつないでいきたい。 CO2 やプラスチックのリサイクルなど多様な資源循環ソリューションで貴重な資源をあなたに届け、そして再び社会へ。 CO2 を扱ってきた私たちだからできることを、人と人がつながるエネルギー、出光。
ゾンビが大量発生したらしい。
どこに逃げる？
レストランだ。
どうして？
食料がいっぱいあるだろう。業務用冷蔵庫に。
ガリレーの冷蔵庫かな。
だといいけど。
冷やす力は生かす力、業務用冷蔵庫のガリレ
ー。うわー、ハチのゲハチのゲ
オールナイトニッポン。はい、あのね、メールたくさん来てるんですけど、こういうふうにあのいろんな場所で、この間大阪でやりましたし、その前は函館でやりましたし、そういう時って いつものようにメールをね、紙で出せないので、こう iPad で、こうどんどん送ってもらってるんで、こうなんて言えばいいです?こうドキュメント的な感じでまとまってるんですよ。で、それをね、なんて言うの?こうタブで分けて、フリーのテーマとか、副音声機構の感想とか、最終回の反響とか、リアクション、ニセさんっていうのがあるんですけど、そのニセさんはね、ニセさんへの質問、じゃあ相談か、人生相談メールがまとまってたりとか、いろいろそれぞれジャンル分けされてるんですけど、追加しましたって今言われて、なんだろうって見たら、ラブホメールが新たに、ジャンルとして追加されてたんで、ちょっと読んでみようと思います。新潟県ラブホネーム、プチトマト。念願のラブホからのメールです。旦那を誘い、やっとラブホからメールを送ることができました。久しぶりのラブホで、ゲンさんのラジオを聞けること、感無量です。合体を終え、ぼーっとしてますが。すごいな。ラジオを聞かせていただきます。そうか。合体、もう、釣りバカ日誌が、もう、今の世代はなかなか、あれね。夜9時から放送されてましたからね、あの合体。あの文字。自分で調べてください。何だろうって思う方は。そうね。いやー、最高ですね。よかったです。彼氏と、あ、ラジオネーム、この方はなしの方。彼氏と藤野源のナイトニッポン in ラブホ開催中です。住まいは隣の富山県なのですが、本日の日本副音声機構に行くため、源さんと同じく、石川に、にて、金沢のラブホに泊まっている。源さんと同じ方、俺がラブホに泊まってるみたいになるんで、違います。念願のラブホラジオを叶えるため、彼氏に頼んで急遽ラブホ宿泊を決行いたしました。すでに松重さんと金沢の都を楽しまれたかもしれませんが、もっともっと石川を楽しんでください。明日お会いできるのを楽しみにしています。こんなメールを送ると、明日イベントに参加するカップル全員がこのメールを送ったラブホカップルなのではと疑いの目をかけられちゃうのが面白いですね。いや、そんなことないですよ。そんなこと思わないですよ。僕そんな子供じゃないですよ。あ、これみんなラブホに行ってたのかなみたいな思わないから。ちょっと待って。神奈川県21歳、ラジオネームくるぶし。源さんこんばんは。今彼氏と初ラブホに来ています。ベッドもテレビもでかいし、ゴムが3種類もあるんですね。そうなんですか。コンドーム3種類もあるんですか。ラブホすごい。そんな彼とは大学で出会ったんですが、まだ出会う前、中学生くらいの時からお互いに源さんのラジオを聞いて育ってきたことが判明しました。それからは出会う前のラジオのエピソードで盛り上がり、まだ出会う前なのに思い出を共有していることに、ラジオと源さんが繋いでくれた不思議なご縁だなと感じています。そんな彼と付き合ったらやりたいことに一番に上がってきたのはもちろんラブホラジオ。彼が一人暮らしのため、私たちはラブホを利用したことはなく、今日は念願のラブホラジオのために二人で初めてのラブホに来ています。楽しいです。ラブホって何でもあるんですね。部屋にコーヒーメーカーもある。しかし一つ問題が、噂ではラブホの部屋のどこかに隠してやるという電話が見つからないのです。噂では隠してやるんですか。電話が見つからないのです。もしやったら使ってみたいので、ラブホ上級者の皆さん、隠し場所を知ってる方はぜひ教えてください。やめてよそんなメールテーマ。ラブホで電話はどこに隠してやるんですかって。絶対送ってくるじゃんみんな。また増えちゃうじゃん、カテゴリーが。メールのカテゴリーが。電動マッサージ機って。じゃあ、送ってきてください、知ってる方。でもきっとね、どうなの?わかんない。借りるもんとかじゃないのあれ。わかんない。だって、共有しないでしょ、知らない人と。だから多分消毒とかしてやんじゃないの?わかんないけど。ねえ。やっぱこう、受付ってあんの?いいですね。新潟県大浴場。私は現在高校2年生17歳です。残念ながらラブホで源さんの俺と日本を聞くことは叶いませんでした。あと一歩です。無念です。成人の皆さん、ラブホで源さんの俺と日本を聞けるのは当たり前ではありません。3月31日までです。私たち未成年の淡い憧れ、この無念を託したぞ大人ども。
ねぶり棒差し上げます。
いい、ねねぶり棒。
いや確かにそうか、そうだね。
先週発表しましたが、この番組3月31日で最終回を迎えます。確かにそうだね、まだ17歳だと無理だね。そうか、いや確かにそれは、てかみんなこんなにラブホーから聞くのをね楽しみにしているとは思いませんでしたけども、あのあれもあるから、あのスポティファイもねあるからアーカイブもあるからいやーありがとうございます。はい、ちょっと面白いなみんな。はい、そんなわけでちょっと私今ツアーにね、トークツアーです。山木サンタ、映像ディレクターサンタくん、サンタくんなんて初めて言ったわ、サンタさん2歳年上なんですよ、サンタさんの。なんだけどもあまりにね、クラックを共にしすぎてもういや、なんかこのツアーは昔の映像も含め、今の映像もね、含めて見ますけれども、それを見ながら、副音声という形でトークをずっとしていくというイベントなんですけど、もうその、僕とね、サンタさんのね、本当に歩いてきた道というか、そういうのをこう、結構ディスカバリーするような、振り返るような内容でもあって、なんか結構感慨深いっていうか、なんか本当に誰にも求められてないし、お金も出ないけど頑張って二人で映像作ってたっていう感じがするんですよ。 無料でみたいな。だその時期があまりに長いんで、ちょっとそれをね、それを映像で見てみんなでなんか笑ったりとか突っ込んだりとかできるっていうのが嬉しいなという。でこの間、福岡で、生配信ね、しましたけれどもね、それも大盛況でありがとうございます。楽しかったですね。でサンタさんといつも言うのはね、全く疲れないねっていうことです。2時間ぐらいやるんですよ。2時間びっちり喋ってるんですよ、僕ら。なんだけど、全然疲れなくて、楽しいね、なんつって。それがね、かなり、不思議なことなんですよね。普通、人前、それこそ何千人みたいな人の前に出るって異常なことじゃないですか。それこそ、なんて言えばいいの？小学校の時のさ、発表会とかそういうのあるけど、なんかこう、やっぱこういう職業ならではっていうか、人前に、結構な人数の人前に出るってやっぱなかなかないことだから、異常なことだと思うんだけど、だから疲れるわけですよ。なんだかんだ。テンション、あの時はテンション上がってるし楽しいからいいけど、家帰ってドローンみたいな。うわぁ、急に疲れたみたいな。あるんですけど、全く疲れないっていうね。なんで各地打ち上げしてるんです。で、場所的にも、当日入れば、この間も大阪で行ったけど、当日入りで全然十分なんだけど、わざわざ前乗りして前の日もう美味しいご飯食べに行って、みんなで話して、で次の日仕込みの時間もリハも全然、僕のリハとか5分で終わるんで、いつもお昼に入ってみっちりリハーサルして、ライブだからね、でライブ3時間ぐらいありますから、リハも1時間半とかあるんですよね。でそれやってもう入念に準備して、マッサージとかして、喉のケアとかして臨むんですけど、もう本当に準備がいらないで、昼間も遊び放題なわけですよね。なので喫茶店行ったりとか、街のそれぞれの街の喫茶店行ったりで、函館もまあいろんなご飯食べて美味しかった。で広島、大阪もね、大阪もいろんなご飯屋さん行って、イカを食べたみたいな話もしましたけども、福岡、広島だ。広島はね、街のとこにこう喫茶店行ったりとか、あと、広島のクワトロ、パルコの上にあるクワトロによく出てたんですよ。酒ロックの時とか、僕のソロでも出たことありますし、そこが懐かしすぎてね、広島のクワトロの、楽屋入り口とか行って、わーとか言ったりしました。懐かしい。搬入口ね、搬入口。搬入口でわーって言って。で、その下にある、クワトロの最上階なんですけど、その下に、島村楽器があって、そこでいつもギターの弦とか買ってたんで、ギターの弦とか見たりとかして、何の意味もないんだけど。で、あとその、同じフロアにある、タワーレコード行ったりとか。で、あとその近所の喫茶店行って、店主の方が、星野源さんですかって言ってくださって、ご夫婦、 もう本当歴史のある喫茶店だったらしいんですけど、めちゃめちゃ美味しくて、こう結構話したりとかして、で福岡でも街を歩きまくりまして、コーヒー飲んだりとかもしたし、もう全く普段のツアーでしない古着屋さんに入って服を3着買うみたいな、もうノリノリなんですよね、星野源が。で、辛い食べ物とか食べるんですよ。で、ライブの時とか辛いもん食べれないですよ、喉に影響があるから。で、ひどく辛いカレーとかを食べて、うひょうとか言ったりするんですよ。で、金沢でも、もうさっきすくおいしいご飯食べて、で、明日も打ち上げ行くじゃないですか。でね、俺ほんと気づいたことがあるんですけど、その、今までのそのライブ、ツアー、もう本当に話してなかったんだなと思って。声に出してないんですよ、言葉を。で、なんでかっていうと、やっぱ喉に歌に影響が出たくないっていうのと、あれ前も話したっけ、例えば風邪うつりたくないとか、それこそインフルエンザとかね、もう時期だったりすると危ないし、まあコロナもあったし、いろいろもう本当に気をつけないといけないんで、人と接触しないとか、あと、例えばどっかで食事行って、たまたま、そういうのちょっと、菌とかを持っている方をすれ違った時に自分がなっちゃったら、もう自分で責任取るしかないじゃないですか。で、それこそ1万人とか、アリーナサイズだと1万人とかだと思う。で、とか、1万から3万ぐらいの間ってするわけですよ。で、その1万人から3万人の間のスケジュールを、あと、数ヶ月楽しみにしてくれてたりするじゃないですか。チケット取ってからみたいな。それを無にするみたいなのが怖すぎて、あと、とんでもない、お金が、とかになるじゃないですか。でも、前よりかはやっぱり休みやすいっていうか、それこそしょうがないわけじゃないですか。それだけ気をつけて、もうそれこそ公演できないんだったらしょうがないんだけど、それでもやっぱり、みんなきっとね、お客さんも理解してくれると思うけども、できるだけなくしたいって思うと、まあそういうふうにやってたのを、なんかあんまり考えずにっていうか、自然にそうなってて、とにかく、新幹線とかで向かう途中とかも全然喋らなかったし、なんて言えばいいの？リハーサルとかもなるべく喋んないようにしてたんですよ。で、今、ずっと喋ってんですよ、俺。新幹線で隣のマネージャーにずっと話しかけるし、で、リハーサルとかもギラギラギラってこう笑ってスタッフの人とずっと話してるし、で、俺、それで気づいたの、俺こんなに明るかったんだなと思って俺こんなに楽しい人だったんだっていうか、でも打ち上げでもずっと話してゲラゲラ笑ってるし、忘れてたと思って、なんかそれにすごい気づかされるツアーでした。でサンタさんともずっと喋ってるし、本番で2時間話すのにさ、その前にさ、リハーサルから本番までの間暇だからっつってサンタさんの楽屋行って話したりしてるって楽しい楽しくてしょうがないのよ、もう本当にこのツアー。いやー、だからそう、自分で言うのもなんですけど、相当ストイックにやってたんだなと思って、いやー、それに気づかされました。はい。なので、あとスタッフの人がめっちゃ楽しんでます。こんなに楽しいツアーはないって言ってて、そのですね、スタッフの人もなかなかやっぱり仕込みにもほんともっと時間かかるし、バラシも時間かかるし、打ち上げとか行けないし、照明さんが言ってたのは、朝ごはんとお昼ごはん食べれたことが初めてですと。ライブの日に、まあ、仕込みの日にもう食べれないんですと。基本的にもやること多すぎて。で、それで一日丸々撮っててもそうなんで、でそれがもう前の日飲んで、朝ごはんしっかり食べて、仕込んで、お昼ごはんしっかり食べて、リハーサルやって、リハーサルから本番の間も暇で、ちょっと買い物とか行けてみたいなのが初めてですと。でそれは星野源の現場だけじゃなくて全部含めてそうです。だからなんかもうありがたいことはやること少ないんですよ、喋るだけなんで。だからもうなんかね、慰安旅行、自分にとっての慰安旅行みたいなつもりでこれ工程も組んだんですけど、図らずもスタッフのみんなの慰安旅行にもなっているという、こう含めて、チーム含めて良かったなというのを本当に思っております。で、そんな中で、ツアー中にね、いつメールが来て、LINE か、LINE 来て、パンピー君からだったんですよ。で、パンピー君から来て、ゲンさんつって、 結構知ってる人もいらっしゃいますでしょうか。パンピー君がイベントに出まして、水曜日のダウンタウンの演出家の方のイベントに出て、そこでですね DJ でファミリーソングかけてくれたんですけど、それがダイヤの津田さんが歌っているバージョンっていうのをかけてくれまして、でそれは結構ね、SNS にも載ってると思うんで知ってる人多いと思うんだけど、実は事前に許可のメールをこれ流していいですかみたいな、すごい律儀なラッパーなんですパンピー君。でもちろんいい、もう最高じゃないかって、音源も送ってくれて、最高じゃんっつって、ぜひもう自由にやってくださいっつって。で、それ、音源もらったけど、さすがにそれをかけれないと思うんで、本当はちょっとかけたいから、それ、今言えばよかったなって思ってるけど、なんで、その原曲をね、ちょっとお送りしたいと思います。星野源で、ファミリーソング。 ね、最近もたくさん聞いてくれる人がいて非常に嬉しい。で、そのイベントでね、流れてる津田さんバージョンもめちゃくちゃ良くて、で、SNS にたくさんね、動画上がってるっぽいので、ぜひ皆さん見てください。あ、そうそう、作家の加藤くんが行ったらしいよ。実際行ってたらしくて、普通にかかってきてびっくりしたっつって。はい。なので、お送りしたのは星野源で、ファミリーソングでした。じゃあちょっとメールを読みますか。すごいね。電気マッサージ機のタブができてますよ。いやー、読んじゃいますか。熊本県ラジオネーム、嬉し涙じゃじゃ丸。電話を探せのコーナー。電話、お風呂場にドライヤーぶって隠れてませんか？え？そうなんですか？ラジオネーム、イカスイパンケーキ。電話の隠し場所ですが、お風呂の上の通気口みたいなところを上にガシャッと押し上げるとぶら下がってると思います。いや、そんなわけねえだろ。あれでしょ？その、メタルギアソリッドでスネークが入るとこでしょ？ちょっと待って、嘘ばっかりじゃないの？嘘つくぞ、このリスナーは。この番組のリスナーは、嘘をつくから気をつけろ、みんな。絶対に信用するな。ラジオネーム、ジョイ君。僕はラブホに行ったことがなくて疎いのですが、電話を隠すとしたらきっとベッドの下だと思います。いや、だから、隠すっていうのがさ、いわゆるその、なんつうの？企業側がやることじゃないじゃん。なんていうの、なんて言えばいいんだろう、この自宅にある際の隠し方じゃん、それ多分。北海道ラジオネーム、キャラメルパパ。電話の隠し場所ですが、冷凍庫の奥の方は確認しましたか？キンキンに冷えた冷凍電話が見つかるはずですって。壊れちゃうよ。危ないね。嘘しか言わないんだね。あ、宮城県某都民。ラブホテルの電話の位置ですが、1、部屋の引き出し。2、ナイトテーブルの棚。何ナイトテーブルって。何すかナイトテーブルって。夜机？何ナイトテーブルって。何だろう。洗面所のアメニティコーナー。あたりに置かれてることが多いです。ぜひ探してみてください。だそうです。これなんかちょっと本当っぽいですけどね。埼玉県、ナイトテーブルあれか。ベッドサイドにあるテーブルみたいなことか。あー、なるほど。はぁ。埼玉県ラジオネーム、もちもちの気持ち。電話の場所なんですが、星野源のワイト日本で電話が必要なんですと受付で電話したら届けてくれると思います。頑張れ。いや、やめてください。絶対にやめてください。はってなると思うんで。でも普通にね、それこそ受付の電話とかあるんじゃないかな。ね、聞けば、あそこですよとか持っていきますとかなるんじゃない？わかんないけど。いや、すごいね。有識者たちが。嘘も込みですけどね。ありがとうございます。ちょっと待って、いろんなメール来てんな。今日は北陸放送さんからお送りしております。星野源のワイト日本。ラジオネーム、イカスイパンケーキ。源さん、北陸放送さんのトイレ事情を確認されましたか？ピアノがある放送局、きっとトイレも素敵で、びしょびしょの張り紙や謎ハンガーなんてないんだろうな。はい、ありませんでした。非常に素敵なおトイレでした。でもなんかすごい面白いなと思ったのは、その洗面台とトイレが分かれてました。そう、不思議だったよね、あれ。なんかそのトイレの入り口があって、大抵トイレの口入ると、まあ、洗面台があって、そのままトイレだったりするじゃないですか。で、洗面台があって、もう一個扉があって、その中にトイレがあって、その中にさらに個室と小便器があるんですよ。すごい。なんていうの？そのトイレを、ひとくとする感じが。その、なんて言えばいいんでしょう。すごくいいと思いました。あれだったら絶対音とかしないもん。漏れない。あとなんか、スタジオからすごく遠い。遠いっていうか、すごい、なんだか裏側ぐらいにある。そう、なんかこの字に。いやでもそのすごい歴史ある建物だから、もちろんこう、古いんですけど、もうすごい綺麗でしたね。 いや素敵だなと思いました。はい、謎のハンガーとびちょびちょの張り紙がある日本放送とは大違いですよ。あのちなみに前回の大阪もちょっと調べたんですけどハンガーはなかったですね。びちょびちょの張り紙はなかったんですけど、でも張り紙はあって、なんて言うの、びちょびちょではなかったんですよね。だしっかりしてた。でも長い間貼ってるんだろうなっていうそのヨレヨレ感はあったんですけど、謎のにじみはなかったんで、ちょっと違うなって思いましたね。富山県ラジオネームカラリ。津田さんのファミリーソング SNS で流れてきたの見ました。津田さんの歌声思っていた以上によくって驚きました。ゴイゴイスーとの親和性に二度びっくりです。最高ですね。うん、そうそう、ゴイゴイスーってもう最初トークがあってからの歌なんだけどいやいいですよね。本当にね好きな歌声でした。大阪ノーマルの丸。僕もダイアン津田さんのファミリーソングを聴きました。なんだか歌声に父を感じて泣きそうになりました。わあ、確かそれもあるね。そう、ゴイゴイスーって言ってるんだけど、その後ものすごくまっすぐ歌ってくれって言っててね、それが良かったですね。埼玉県ラジオネーム拓吉村。今夜は石川県から生放送ということで、AM1107、MRO ラジオの送信所の電波を遠距離受信して楽しんで、またすごいねが、私が住む埼玉県戸田市では距離などの理由により、源さんの声がうっすらとしか聞こえない状況です。また、近隣の国の電波が容赦なく入ってくるため、源さんが4カ国語マージャンに参加しているかのような、タモリさんのね、エキサイティングな放送になっております。一旦このまま放送を聞いています。いや、聞こえますか私の声。ね。なんか目的を見失ってませんか、その、なんていうか、ラジオを聞くより、受信の方に意識が行き過ぎていませんか、タク。気をつけてください。ね、そう。はい、皆さんメールね、たくさんありがとうございます。引き続き、メールテーマはもうフリーですので、あと僕への質問とか、何でも、まあ相談でもいいですし、何でも送ってきてください。メールアドレスは、gen@allnightnippon.com、gen@allnightnippon.com まで。
フェミナックの月経カップであなたに自由を。フェミナックは100年以上続くゴムメーカーゴムの稲城がプロデュースする国産月経カップブランドです。シーンや体に合わせて選べる8種類の豊富なラインナップ。詳しくはフェミナックで検索。
星野源です。皆さん、新生活の目標ってありますか？目標を立てるのを忘れてたって人も、バッチリって人も、無理せず楽しくご機嫌にいきましょう。好きに始めるんだ。始まりのコーヒーワンダ。
みんなの将来の夢は何ですか？
プリンセスになりたい。
恐竜になりたい。
私はヘリコプターになる。
私は満員電車で座りたい。
大人の夢を叶えるのは案外簡単。先端技術で大人の夢を叶えています。種まくマクニカ。
コスプレイヤー七瀬メロンは語る。
アロンアルファはコスプレアイテムの造形やウィッグにも使え、本当に便利です。イベントでもすぐ補修ができるので、いつも3種類くらい持ち歩いています。ゼリー状とプロ用とハイスピード EX がおすすめですよ。
人気コスプレイヤーが選ぶ瞬間接着剤
アロンアルファ。
仕事何してるの？
建設系かな。
すごいじゃん。何作ってるの？ビルとか橋とか。
崩れた道路の復旧や崖崩れを防ぐなど、社会インフラを守るのが仕事です。見えないところにこそ私たちのプライドがある。日本の日に特別の特、日特建設。
ライフカードって持っててなんかいいことあるんすか？
あのちゃん、学生ならライフカードは海外旅行キャッシュバック 4%、 しかも新規入会最大1万5000円キャッシュバック。学生のあなた、今すぐライフカードで検索。
僕、学生じゃねえし。
送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、星野源のオールナイトニッポン。
熊谷組、誰もが無理だという難所難物にだって恐れず挑むんだ、信じるんだ、自分を、仲間を、叶える力を。ビリーブ熊谷組。
歌うなら
やっぱダメやね、
押すなら
やっぱダメやね、
みんなと一緒なら
やっぱダメやね、
仲間としたいもの
それはハグやね。
俺たちのカラオケはやっぱダメやね。
ダム。
出張から戻りました。
お疲れ、どうだった？
うまくいきましたよ。
やったな。
ホテル選びうまくいきました。居心地も寝心地もいいし、朝ごはんなんて最高。
え、商談は？
自宅のようなくつろぎ、全国25ホテルの JR 西日本ディアインホテルズ。
ブランドルならブランドオフ、
名前はブランドオフだけど、売りたい気持ちはオンになってる。ブランド売るならブランドオフ。
ブランド買い取り専門店です。宅配買い取りも。
就活中のあなたに質問です。安定した会社がいい？
Yes。
福利厚生の充実した会社がいい？
Yes。
人の役に立つ仕事がいい？
Yes。
すべて Yes だったあなた、エネルギーや素材のプラントを作って守るレイズネクストがおすすめです。レイズネクストで検索。
オンシンプファイ。
物に溢れた時代だから気づくことができる、シンプルであることの美しさを。空間に馴染む飽きのこないデザインが毎日を快適にする。ホームシンプリファイド。
山崎実業。
本日はピンポン玉とゴルフボールどちらが大きいか検証をします。それではピンポン玉をチンチンの皮に入れます。
すいません、北陸放送の皆さん、本当申し訳ないね。こんなジングルで
入りました。次はゴルフボールを入れてみます。はい、入らないです。ということはピンポン玉よりゴルフボールの方が大きい。星野源のオールナイトニッポンです。
いやー、お恥ずかしい、北陸放送の方が拍手をしてくれてます。ありがとうございます。続いてはジングルのコーナー、星野源のオールナイトニッポンのジングルをリスナーの方から大募集します。音楽系ジングル、そして音楽以外のその他ジングルの2種類を紹介しますので、ね、楽しいですね。さあ今週も行きましょう。優秀だと思ったジングルは実際のジングルとして流しますのでお楽しみに。まずは音楽ジングル1通目。ラジオネームパイナップル時々アンチョビブロッサム。音楽経験ゼロの男が星野源のオールナイトニッポンをテーマにボカロ曲を作りました。楽器も音声もすべてスマホアプリを使い打ち込みで作っています。すごいね。聞いてみましょう、どうぞ。おお、すごい。音楽経験ゼロなの？素晴らしい。火曜の不安と不穏な空気をかき消してくれよ、オールナイトニッポン。あなたと2時間深夜の逃避行、星野源のオールナイトニッポン、素晴らしい。もう、ぜひ続けてください、音楽。素晴らしいと思います。これ、スマホだけで作れるのね、今、すごいね。ありがとうございます。じゃあ続いて、福岡県エチャホーそれそれ。源さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。私は先月46歳になり、加齢のせいか夜中にトイレに起きることが割と多くなりました。 休みの前日、朝までゆっくり寝ていたいと思い、寝る前の水分を控え、就寝前にしっかりトイレ行ったにもかかわらず、結局午前3時くらいにトイレに起きてしまい、そこから目が冴えてしまい、悔しくなって作ったのがこのジングルです。いいね、聞いてみましょう。どうぞ。いやすごい、なんとなく勝手に男性かと思ってたけど女性たちでした、ね、この方本名もねちょっと見れるんですけど、へえ、ありがとうございます。素晴らしい。なんかなんとなくおしっこで起きちゃった割には明るい、うん、素晴らしいと思いますいやわかるな、なんかそういう寝たいのに起きちゃうみたいなのへの怒りって結構すごいよね。すごいわかる。福岡県ペンペングサもハエネーゼ、3月末で番組が終わると聞き、どうしても音楽で感謝を伝えたくて急遽ジングルを制作してみました。2025年は入院や受験断念が重なり、精神的にどん底にいた1年でした。生きる理由を見失いかけていた僕を救ってくれたのが源さんの音楽と番組です。これ最高だよねと楽しそうに音楽を語る源さんの姿に、もっと音楽を知りたい、自分も作ってみたいと心を動かされ、気づけば生きたい理由で僕の人生は満ち溢れていました。素晴らしい。今では心身ともに回復し、受験勉強を再開できるまでになりました。そんな勉強の合間に自分なりに作ってみたジングルです。ぜひ聴いていただけたら嬉しいです。もうすでに最高じゃないですか。聴いてみましょう。どうぞ。すごすぎない？ちょっと待って、これ音楽系の大学の受験かな？すごすぎるんですけど。めちゃめちゃすごいっすね、これ。すごいな。音楽をまあ相当やってる感じがするはするんですけど、もしこれで受験先が音楽系じゃなかったらどういうことって感じだね。才能ありすぎるって思うんですけど。素晴らしい。ありがとうございます。なんだよ、いやー、生きる理由いらないかも、あなた才能ありすぎてすごい、素晴らしいです。もうそれで生きててください。もう音楽をね。いや、すごいわ。さあ、続いて、その他部門行きましょう。三重県ラジオネーム、尿する家康。やってしまいました。こんな悲劇を味わうのは私だけで十分です。だそうです。だそう。
今朝、誤って2年間取りだめてきたテレビの録画データを全て消去してしまいました。お聞きの皆さんは今すぐに大切なテレビの録画データを保護してください。失ってからでは遅いです。今すぐ保護してください。私と同じ目に遭う人が一人も出ないことを祈っています。星野源のオールナイトニッポン。
ねぶり棒を差し上げます。ねぶり棒。もう全ての思いが声色に出てましたね。辛いね、戻ってこないもんね。まあ、厳密に言うとハードディスクから消えてないはずなんですけど、ハードディスクだったら。でもさ、そういうのどうやっていや、パソコンだったらリカバリーの方法は全然あるんですけど、実際にその時期というか、ハードディスクに記録されてるのじゃなくて、その目次が消えてるだけなんで、と思うんで、 パソコンと同じ方式だったら違うのかな。もしかしたら電気屋さん持ってたらなんとかなるかもよね。ちょっとまあでも面白いレベルの落ち込みでした。素晴らしい。静岡市ラジオネームサイレント夜、緊急で回していますだそうです。どうぞ。
源さんこんばんは、はい、これ緊急で回してるんですけど、はい、さっき職場の男子トイレに入っておしっこしようと思ったら、うん、小便器の中にある緑の玉、なんか消臭ボールみたいなやつが真っ二つに割れてたんですね、はい、犯人は現場から凶器を持って立ち去っていて、どうやらうちの職場の中にとんでもないおしっこ圧の持ち主が紛れてるみたいなんです。以上現場からの速報でした。星野源のオールナイトニッポン。
バカじゃないの。バカじゃないの。ひどいっすね。こういう緊急で回してますとすごいいいね。バカだね。いや確かに真っ二つに割れれば相当ないですよ。あれなんか香りがするやつでしょ、きっと。なんか素晴らしいと思います。これ職場って言ってたっけ。職場で録音したっぽいよね。多分変な人だって思われてるだろうな、職場で。いいと思います。俺はそんなあなたを支援じゃないや、支持しますよ、香川県ラジオネームそんなマリオ、柔らかって言ったのにって書いてあります。聞いてみましょう。どうぞ。
源さんこんばんは。
なんだこの。
いやちょっと久しぶりに、ウォシュレットちょっとやってみたんですけど、柔らかってやつなんですけどなんか激しくないですか。星野源オールナイトニッポン。
いやいやいや、ウォシュレット中の音を送ってくるなよ。すごい想像しちゃうじゃん。今当たってんだな、肛門に当たってんだなみたいな。バカだね。柔らかってでもさ、結構面で当ててくるやつでしょ、その線じゃなくて。ファーって強いんだ。強弱のボタンあるでしょきっと。てかそのあなたの設定の問題でしょ。はあ、みんないいですね。なんか3月で最終回って発表してからなんか変わるかなと思ったけど何も変わらないっす。大好きだよ。最高です。はい、そんなわけで、優秀作品を後ほど実際に流しますね。4作品流れをお楽しみに。引き続きジングル募集しますが、このジングルのコーナーは3月8日の星野源のオールナイトニッポン in 日本武道館でも開催します。イベントのジングルコーナーへのご応募は源アンダーバーイベントアットマークオールナイトニッポン .com まで、懸命にジングルと書いてお送りください。いつもの番組のレギュラー放送へのジングルへのご応募は源アットマークオールナイトニッポン .com と今までと変わらないところに送ってきてください。補足情報、先週ちょっと話しましたが、武道館その他ジングル、ちょっとね下ネタがダメかもって言ったけど、なんか明確な基準がないそうで、公序良俗を乱さない範囲でしたら大丈夫という、もう本当、自分で考えろってことです。自分で考えろだし、私たちも自分たちの判断基準を持ってね、楽しいものをね選んでいきたい。素敵なものを選んでいきたいと思いますので、ひとまず自由に送ってもらっていいのではないだろうかという感じでございます。よろしくお願いします。それでは一曲お送りしましょう。バルニーでダメダメフィーチャリングチンザドープネス。
No pain, no gain, I did it.
お送りしたのはバルニーで、ダメダメフィーチャリングチンザドープネスでした。さあ、メールがいっぱい来ております。ちょっとねどんどん紹介していきましょう。大阪18歳ストライプコリー、先ほどラストマイル地上波初オンエアミュー404一挙放送が発表され、あ、そうなんだ、へえ、その興奮に任せてこのメールを書いています。またミュー すごいね、人気なんすね。私はミュー404があまりにも大好きで落ち込むと、何十週目かもわからないミュー404を見て耐え忍ぶ生活を送っています。なのでオールナイトニッポンが終わってしまう前にゲンさんがミュー404の中でナンバーワンを決めるとしたら何話が一番お好きなのかお聞きしたいです。音楽家のゲンさん、役者のゲンさんと同じくらいラジオパーソナリティのゲンさん大好き。どんなに辛くてもこの番組のおかげで頑張れました。皆さん 10年間本当にお疲れ様です。素敵な時間ありがとうございます。ということでありがとうございます。いやーミュー404。つおーって感じだね。ちょっと待ってくれ。いやみんな絶対みんな好きなのはミリオンダラーガールだと思うんですけど、みんな好きですよね。いやー。まあ、全部いいんだよな。なんだろう。僕は夢の島、そうですね。海外の、留学生のやつかな。とか、もう、いや、ちょっと待ってくれ。そうですね。全部良かったですけども、もちろんリフレインね。今ちょっと放送のサブタイトルを見ながら話してますけど、リフレインね、過去の事件もありますし、これはちょっと難しいですね。まあ、ミリオンダラーがあるかな。あれは非常に。あれはそうですね。いつも台本を見て、毎回必ずグッとくるんですけど、来てたんですけど、当時。やばいな、今話も、みたいな。新しい話が来るたびに、いや、すげえ、みたいな。野井さん、脚本すげえ、みたいな、いつも思ってましたけど。ミリオンダラガールはやっぱりすごかったっすね。あとはちょっと皆さん知らないと思うんですけど、1話の激突という1話があるね、ミリオン1話の準備校が僕はめちゃくちゃ好きです。すっごいカットしてるんです、あれ。いろんなこと、 やっぱりあの1時間っていうね、間に収まらないといけないと思うから、なんかね、やっぱこう、1話だし、いろんな説明もしなきゃいけないところじゃないですか。で、残さなきゃいけないもの、でもその脚本だったり、やっぱり 1話だからいろんなやりたさみたいなのもあるじゃないですか。そういうのが多分こう詰まってるのが準備校で、そっからいろんなものをこう、省いてっていうか、しないと、オンエア乗らないので、そうしなきゃいけないんだと思うんですけど、最初はね、もう本当に無駄話がもっと多かったんですよ。もう二人の、なんだこの話っていうのがもっと多かったんですよ。それがめちゃくちゃ好きだったんですよね。で、それがこの後の二人の、島と伊吹の関係みたいなものをですね、なんか、いろんな意味で予想させるような、くだらねえみたいなやりとりもあるし、うんみたいなやりとりもあるし、みたいなのが、結構好きでしたね。はい。でもただこれは、ね、こう、表には出ないものではあるんですけど、でもそういうところを、それをカットされてしまったところも含めて役作りになったので、あ、島ってこういう人間なんだなっていうところが、あ、でもその、そうそう。で、1話の段階では、まだその後半に出てくる、後輩、部下の、いろいろ。で、なぜ島が、なぜこんなに闇を抱えているのかを何も知らされないんですよね。何も知らされないで撮ってたんで、とにかく、島は闇を抱えているらしいみたいなことしか言われなくて、だから、なんで島が1話の最後であの表情をしてるのかを、僕、自分で考えるしかないですよ。だから、自分で考えてやってました。はい。ねえ、みたいな。そんな感じです。懐かしいね。もう結構前だもんな、あれだ。2020年だもんね、あれね。コロナ禍の年だもんね。もう、本当に大変でした。東京都23歳、器用貧乏。逃げ恥の平正さんやコウノドリの篠宮先生など原作がある役とミュー404の島やスロートレーンのモメキなど、モメキケンなどのゼロからの役を演じるあたり、演じ方や役への向き合い方の違いはあるのでしょうか。これからの役者星野源の活躍も楽しみにしております。ありがとうございます。なんかあるかな。あんまり考えたことがないかもしれない。でもその漫画の中も含めてヒントがあるかどうかの違いなのかしら。でもこの平正さんも、篠宮も、一応共通点としては、僕と全然違うっていうところなんですよね。その、原作再現の配役じゃないんですよ。その原作にのキャラクターに似てる人を選んでないんですよね。だから、あまり変わらないっていう思いなのかもしれないです。全然違うなって思いながら、やっぱ、なんていうのかな。顔が全然まず違うんですよね。で、やっぱり、すごいファンの、多い作品、漫画作品なので、やっぱりその、なんていうんだろう、原作と違うじゃないかっていう、なんか、声って出てきちゃうんだろうな、で、まあ、実際出てたし、配役発表された時に。で、それすごく悲しい思いもした時もあったけど、なんかやっぱりドラマはドラマ、映像全然違うものなので、その世界の中で、その役のコアみたいなものが自分の中にちゃんとあって、で、それを成立させられたら、みんな何も言わなくなるんですよね。なので、やっぱり原作に近づけなきゃみたいなことを、思うと、なかなか、役みたいなものと向き合うのに時間がかかっちゃうんじゃないかなっていうのはちょっと思います。なので、三浦マリオの島とか、もめきさんは、特に乃木さんが自分に対して当て書きしてくださってるっていうのもあって、特にその、自分がそんなにこう頑張らなくてもヒントがたくさんスルスルと頭の中とか体に入ってくるっていう感じなので、本当にありがたいなと、素敵な役をいただけて本当幸せだなといつも思うんですけど、なのでこう違い っていうのはそのぐらいかもしれないですね。だから結局台本に入ってることを、どれだけ自分の中でこうわーっと広げるかっていう、なんかそういうのは一緒だなという感じですね。こんな感じかな。もう一つぐらい読もうかな。千葉県ラジオネームハロゲンアタック。源さん質問です。星野源、俺と日本、in 日本武道館はグッズ販売はありますか？あるようでしたら今から財布の紐をガバガバにしておきます。なくてもガバガバにして過去の番組グッズを追加購入します。あります。あります。発表されてないよね、まだね。発表されてはない。あります。めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい感じです。ここだけの話なんですけど、めちゃくちゃいい感じなんで、紐を緩めといてください。すごいです。すっごい頑張って作ってます今、はい、なんで。いや、わかんないですね。グッズがあるかどうかは全然わかんないです。わかんない。俺も聞いてないですね。はい、なのでぜひ財布の紐をちょっと僕も今作ってて楽しいんでね、ぜひチェックして、発表されたらチェックしてください。それでは CM の後はニセさんのオールナイトです。
Hi, I'm Asia Kaso.
僕は赤楚英二です。
I'm a super actor and very handsome.
僕はスーパー俳優でとてもハンサムです。
Just kidding.
なんちゃって。
And the most important
thing is, 最も重要なこと、それは、
I am アルフォート。
僕はアルフォートです。
I am アルフォート。ブルボン、アルフォートミニチョコレート。キャンペーン実施中。
はい、ガチャガチャの森商品部企画担当です。
今度のオールナイトニッポンとのコラボなんですけど、マイクとかヘッドホンのぬいぐるみってニッチすぎません？
そうなんです。今度のコラボはぬいぐるみ。ガチャガチャの森のクマも登場。
ガチャガチャの森。
花子です。今日実家でテレビを見てたら、
花子、あの女優の名前なんやったっけ？
あ、スマホ見たらあかん。自力で考えよう。
なんやったっけ？
なんやったっけ？
その後、一人でワンカップ大関を飲む花子でした。
まだ思い出されへん。
お酒は二十歳になってから。
明治18年創業、ライオンケミカルの商品は、直営のライケミオンラインショップでチェック。虫除け剤、洗浄剤、入浴剤など、暮らしに役立つ商品を多数ラインナップ。さあ、今すぐライケミで検索。
ライオンケミカル。
僕住友生命のバイタリティに入ったやんか。でこれ安く買うたんよ。
ウェアラブルデバイスやんって。
運動してポイントもらえんねん。取り組みに応じて保険料も変動すんねん。
なんでやねん。
ほんまやねん。
リスクに備え、リスクを減らす新しい保険、健康増進型保険住友生命バイタリティ。利用料など詳細はホームページをご覧ください。
お部屋探しで検索迷子の皆さん、
お部屋探しはエイブル、エイブル。お部屋探しはエイブル、
エイブルのお店の人にちょこっとプラット、何でも相談。
検索よりチョコプラ相談。
お部屋探しは
エイブル。
Too early to be grumpy and mad. Too late to be stuck in the past. My radio, we bumping rhythm and jazz. A sonic safe haven, I can stank face and relax. Late night, early morning, supplying the vibe. When that D'Angelo addicted to Dylan.Try. The antidote got me feeling alive.
Alice Akira. All night Nippon. And if you're just thinking about it, it's okay. Here, buddy. MRO. Hokuli Kosu. Shitorimus! Yoroshiku omiyashimasu! Woo! So, yeah, ne. Kyo, ne, minna no jinsei soudan ni, 答えていこうと思うよね。武道館楽しみだな。武道館も人生相談でやるんでしょうね。どんな人生相談来るんだろうね。武道館で披露されるって人生相談だ、なかなかないよね。ね、皆さん送ってきてくださいね。それじゃあ行くよね。すごいいっぱい来てるじゃん今日も。レディオネームキョッパミジンク18歳。いや、私は人と話すとき目を見て話すことがうまくできません。私は自慢できませんが本当にバカで勉強が苦手。自分の容姿にも人間性にも自信がないことがすごく関係していると思います。星野源さんが誰かとお話ししているのを見るといつもしっかり目を向いていて優しくて誠実性が伝わってきて憧れます。西さんもサングラスシーズンの中でしっかり目を見ていると思われます。見てないよ。西はサングラスシーズンがあるおかげですっごい敵のとこ見てたりするからね。サングラスシーズンベリーね。いつか私もそんな風に人と会話ができたらいいなって思います。高校を卒業し社会に出会う上で人間関係や接客などでも話す時の態度はとても大事だと思うので、少しずつでもちゃんと目を見て落ち着いて話せるようにアドバイスいただけたら嬉しいです。そうだね、あのね、目を見て話すことがうまくできません。もうあとそれもそれを置いといて、あなたは本当に自己肯定感が低そうだね。でもね、それはあなたのせいじゃないんだよね。なんかそういう体験をしちゃうから、そうしちゃったからでそうなってんだよね。うん。だからね、それはあなたの元々の生まれ持った性格とかっていうよりかはね、なんかなんとなく生きていくうちにそうなったって感じだから、あのね、何かのきっかけで自信を持てるようになったらね、星野くんとか偽のようにね、人の目を見て喋れるようになるから、星野くんだってその小学校の時とかもう中学校の時とかね、なんかもう本当にコミュニケーションが苦手だったから、全然なんか目を見たりとかできないっていうか、目を見ててかもしれないけど本当に下手っぴだったんだね、コミュニケーションが。だからね、目を見て話すとかあんま関係ないかもしれないね。うん、その人を思って、その人がどういうことを言いたいのか、あとは自分が何を言いたいのか、それをね、言語化みたいな技術をね、なんちゅうの、鍛えていったりすると、目は合ってないけどこの人いい人だなみたいな、あのね、社会に出るとね、今18歳ね、学校の中だともしかしたらそういうところでね、例えば暗いみたいなキャラクターになっちゃうかもしれないけど、意外と社会って本当いろんな人がいるから、目が合ってなくてもね、あ、この人仕事できるなとか、あ、この人すごいちゃんと考えてるなみたいなこと分かる人はね、分かってくれるんで、やっぱ学校ってどうしてもね、狭いから、そこからこう外へ出た時に、まあ、場所で合わなかったり人と合わなかったりするとうまくいかない時もあるけど、うまくいく場所は必ずあるんだね。うん。なんで、その目を見て話すことを全然重要視しなくていいと思うよね。うん。自分の中で、なんか例えば仕事とかによると思うけど、これはなんかちゃんと伝えたいなとか、あとメールをしっかり打てるようになりたいなとか。このメールの文章を見てても、あなたの文章めちゃくちゃしっかりしてて、括弧の使い方とかすごくちゃんとしてるんですよね。で、誠実さが伝わってきて憧れます、かっこ偽さんもサングラスの中で目を見てると思われます、なんかそういう、ここをちょっと詳しく伝えたいみたいな。で、自慢できませんが本当にバカでって言ってるけど、かっこ勉強が苦手、つまり勉強以外の部分は私はバカじゃありませんっていうアピールちゃんとしてるみたいなところがすごくいいと思うよね。うん、それ違うって分かってるんだから。うん、勉強が苦手イコール他のことも全然分かりませんみたいな認識になっちゃう人だっているわけだから、コッパミジンコね、全然そうじゃないからね。だからね、あなたバカじゃないんでね。 うん、ちなみに星野くんも勉強非常に苦手でしたね。うん、だけどその基準でいくとコパミジンコは星野くんのことバカって呼んじゃうことになるから、二度と自分のことバカって呼ばないようにしようね。うん、全然バカじゃないよ。はい、続いてラディオネームプレイリー、ニセさんこんばんは。こんばんは。ニセさんはいじりといじめの違いって何だと思いますか？最近友人からの口調が強いなと思うことがあるのですが、それを嫌だと言えません。どのような伝え方だとお互い不快にならずにコミュニケーションが取れるのでしょうか。うーん、いじりといじめの違いはね、ニセはないと思ってますね。で、明確なラインがないんだと思うんだよね。だから、グラデーションすごい、普通に言っちゃった。グラデーションなんだと思うんだよね。だから、よくね、嫌だと思ったらそれはいじめみたいな言い方もありますけども。だからそれがね、本当に年齢がどっちが上とか、あと性別とかも含めて、あと力関係がどうとか、そういうのにも関わってきたりしますからね。例えば、部下が、星野くんのマネージャーのチーフと、現場のセカンドのマネージャーで、チーフが全然年が上なんだけど、下のセカンドの、ギャルに非常に常にいじられているのでね。それは多分全然いじめじゃないのね。チーフの、冗談に本当付き合ってらんないですよね。とか言ってるのとかね。本当にしょうもないこと言ったりするんで、ニセもね、着いた頃はしっかり、ああ、そうだね、とか、おいおい、それは、とか言ってたんだけど、もう反応しなくなりました。ね。反応しない方がいいんだ。ちゃんと伝わるんだっていうね。今は通じる時じゃないよ、みたいなね。伝わるんだって分かってるよね。でもそれはね、お互いにそれを、ちゃんと共有してるんで。で、それを言っても、いや、またまた、みたいな、ノリもね。チーフもあるんで、そういう信頼関係があればね、全然違ったりするから難しいよね。あと友人からの口調が強いなって思った時に、その友人を大事に思ってたら言ってあげた方がいいと思います。お互い不快にならずにコミュニケーション、難しい。不快にならずには結構難しい。で、不快であっても別にいいと思います。怒ることとか、不快にさせるっていうかね、こう、何かネガティブじゃないコミュニケーションって基本的にないと思っていいと思う。ない方がいいけどね。だけど、大事にしたいと思ってる人には、さ、ちょっといいっつって。みんなの前で言うとかじゃなくて、さ、つって。俺さ、こう言ったああいうこと言ったりするじゃん。あれ結構辛くて、やめてもらえないかなって。なんか日誌はこういうテンションで言ったりします。どう思うみたいな。で、なんか結構辛いの。みたいなことを言うと、自分を大事に思ってくれてる人は絶対辞めるから。で、自分を大事に思ってないんだったら辞めない。つまりその友人はいらないんで、切り捨ててください。はい。そういうふうにね、どんどん判断してね、いらない友人を、切り捨てていきましょう。ね。はい。そのぐらいのもんです、友人なんて。はい。いいと思います。そんなわけで、ここでお知らせです。Last week.リリースしたと、last week にリリースした通り、このニセアキアの女日本3月8日の星野源のワールド日本 in 日本武道館でもやるんだよね。星野くんが、ニセさんも武道館へ来てねって言ってくれたんだよね。なので相談待っております。武道館への、相談メールアドレスは、現アンディーバー、イベント、@onlinenippon.com まで、懸命にニセと書いてお送りください。番組レギュラー放送へのご相談はいつも通り、@onlinenippon.com までお送りください。採用された方には、ニセアキラのオンライン日本オリジナルステッキーをプレゼントします。よろぴく。では、ここで、リスナーのあなたが、 wonderful な tomorrow を過ごせるように生活に役立つ情報をお伝えします。リース・アキラの Weather Forecast。 リースが tomorrow の Weather を伝えます。25日は沖縄や九州から東北南部にかけて広い範囲で Rain が降るでしょう。九州から関東ではパシフィックオーシャン系、なんだっけ、エンギアの地域ほど雨足が強まり、天竜を伴って激しく降るところはありそうです。東北北部と北海道はモーニングのうちまではところどころでスノーやレインが降りますが、次第にサニーになるでしょう。最高気温は全国的に平均並みが、ね、平均並みか高い予想です。感が怖いよね。北陸放送ニセがね、金沢に行ったらやりたい頃はな、鈴木大雪館に行きたい、また行きたいです。あとはノードバックを食べたいですよね。スローブラックを食べたいですよね。美味しいですよね、のどぐろって。以上、ニースヤケのウェデルフォーキャストでした。 Have a nice day. Bye bye. ニースヤケの
Yeah. 三四郎の間修司です。
声優の花澤香菜です。
お聞きのオールナイトニッポンではこの時間に企業とタッグを組んでコラボ企画を実施するコラボレートニッポン放送中。そしてコラボパートナーは
漫画妹は知っている
講談社のヤングマガジンで連載中、漫画妹は知っているが今回のコラボパートナーです。そしてオールナイトニッポンへの依頼がこちら、
妹は知っているをたくさんの人に知ってほしい。
この依頼を受けてお送りするのがこんな企画、
妹は知っているプレゼンツコラボレートニッポン妹と大喜利。
アイドルミキは伝説のハガキ職人である兄のキイチローから大喜利の回答を送ってもらい、テレビの現場で爆笑を取っています。もしミキがいろいろな場面で兄からの指示を受けていたら、お笑いに詳しすぎる兄から指示を受けた妹がどんな場面で何を言うのかを想像してみてください。今夜も昨日に引き続き作者のガンギマリ先生と一緒にお送りします。よろしくお願いします。
はい、作者のガンギマリです。よろしくお願いします。
お願いします。はい、神奈川県相模原市、ラジオネーム、はい、黒猫の団子さんからいただきました。はい、友達に手作りクッキーの味の感想を聞かれた妹、うん、すごく美味しかったんですけど、もうちょっと作り手の人が見えたらもっと良かったですね。
いないだろ、人人がねえよ。
人はちょっと、でも出てきたらちょっとやだな。
人感じるってなんだろう。な気持ち悪い。
食べた瞬間に人が人出すの難しいですよ ね、
まあ、漫才はねよく言うけどね、人がってね、うん、ガンキさんどうですか。
クッキーで人っていうのなんかすごい面白いですし本当にでも皆さん面白くて、すごい、私も結構ネタメールめちゃくちゃ送るんですけど、
は
い、一回も採用されたことがなくて、
意外と
だから作中にめちゃくちゃネタメール送ってるけど採用されない、仕事はすごいできる、はい、経理部長ってキャラが出てくるんですけど、はい、そのキャラは私をモデルに作ってて。
でもいますよね。まあ、その番組によってやっぱり色がねちょっと違うから、
そう、あとそのパーソナリティとかディレクターさんの好みとかもありますよね、
うん、そうそうそうそう。
あ、なんかフォローしていただいてすいません。
いやいや、フォローじゃないんですよ。
多分普通に触らないからだと思います。いやでもその気持ちも分かるからこそ生まれるキャラクターがあるってことですもんね。
だからちょっと違う番組とかに送ってみたら、うん、いきなりまた採用されるみたいなの結構ありますよ。
確かに結構いろんな番組送ってて、
そっか。
フォロー失敗してます。いやでも本当に面白いですよね、皆さんね。はい、本当にすごいです。
漫画妹は知っているはコミックスの5巻が現在発売中です。
はい、ガンギさんには明日もお付き合いいただきますのでよろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。せーの、
さようなら。
今日は MRO 北陸放送さんからお送りしておりますが、こう世にも珍しい、ラジオブースに入り口が2つあるという。でさっきトイレがちょっと遠いんですって話をしたんですけど、もう1個の出口が実は上りに隠れてて僕見えなかったんですけど、あって、そこから結構近かったんですよ。考えられて。でしかもさっきね、こうスタッフの方がおっしゃってたのは、北陸放送古いので、その外からの電波から守るためにそのスタジオが建物の内側に集中、もう真ん中に集中してるんだと。その周りにオフィスがあるっていう、おお、なるほどみたいな。で古いからそで外からの電波を守るためにみたいな、なるほどみたいな、すごい、だからちょっと不思議なね、こう構成なんですよね。それが面白かったですね。勉強になります。ありがとうございます。さあ、そんなわけで、たくさんメールをありがとうございます。副音声機構のね、感想も届いているので、ちょっと読もうかな。ラジオネーム、障子根メアリー、40歳。広島での副音声機構、お疲れ様でした&ありがとうございました。ライブ後のお二人とスタッフさんたちのご飯の内容が気になります。今度はどんな美味しいイカにありつけたのでしょうか。ライブ後の SNS のタイムラインにはファンの方々が触発されて食べてる、いろんなイカ料理が上がっていて食欲そそられました。ありがとうございます。そうなの。本当に結構打ち上げ行ってこれ食べてさ、みたいな。で、その、公演の前の日に大抵こう、打ち上げっていうかご飯行くんで、その土地のものの話ができるのが本当に嬉しいんですよね。ライブの時って、本当はそのご当地の話もっとしたいんだけど、なかなかやっぱり外出れないから話せなかったりするんで、そういうの嬉しいですよね。福岡県、二十歳、清清氏。先日の福岡公演参加しました。私自身、源さんのイベントには7年ぶりに参加することとなり、とてもドキドキしていました。本編が始まると笑いが止まらず、口角が上がりっぱなしで、疲れない公演のはずなのにね、僕ら全然疲れないんですけど、顔面がめちゃくちゃ疲れました。ライブとは違う緩い雰囲気が、まるで源さんとサンタさんの部屋にお邪魔したような、地域の集会のような温かい空間でした。これからも美味しいものたくさん食べてください。ありがとうございます。そうなんだ、ほんとね、なんか、仲間たちの、集会のような感じなんですよね。それが本当に楽しいし嬉しいですね。で明日は金沢公演なんですけど、明後日埼玉公演なんですけど、その埼玉公演も生配信やりますので、ぜひ見てください。で、家間がプラスに入っていれば皆さんチケット買えますので、配信チケット買えます。で、家間がも一月500円ぐらいで入れるんでね、ぜひ皆さんチェックしてみてください。本当にただただ楽しいイベントなんで。はい、そんなわけで今日のメールテーマ、まあ、もうメールテーマ3月の最終回までもうフリーにして、もう今のうちに聞きたいことを聞いてみたいな感じもあって、僕への質問とか、あとも言いたいこと言ってみたいな感じで、好きな、メールを送ってきてもらってます。テーマはフリーです。いろんな、もう超いろんなメール来てますね。千葉県ラジオネームみっちゃん。最近曲を作りたいと思い始めているのですが、何から始めたらいいのかさっぱりわからず、とりあえず YouTube を見るなどしているのですが、どう手をつけたらいいかわかりません。源さんは曲を作り始めた時はどのようにして始めたのか知りたいです。僕は、ギターから始めました。家に、ギターがあって、両親のお下がりのギターがあったんで、で、それを、借りてですね、ギターを始めました。で、最初は耳コピーとか、コピーか。で、楽譜を覚えるのも、まあもちろんやったんですけど、タブ譜っていうのがギターはあって、どこのギターのどこを押さえたらいいのか、みたいなのが、すごくわかりやすいんですけど、それを練習して、で、あとコードを覚えて、コードを弾きながら歌を歌うみたいな、っていうのをまず覚えました。で、その後になんかギターのテクニックとかをなんか自分で学び始めて、みたいな感じなんですけど、で、曲を作り始めたのはもうね、でも中学の2年、 中学1年でギター始めて2年ぐらいから作り始めていると思います。で最初はそれこそコードを考えて歌メロディーをつけてみたいな感じで作り始めたんですよね。それが結構わかりやすいんじゃないかなと思うけど、そのそれこそパソコン、スマホ、ネイティブ世代はスマホをいじってる方がね、ギターをいじるよりもっとね早いでしょうから、スマホでもいろんな音楽アプリが出てて、打ち込みもできるし、もうそれこそパソコンでもできるんで、今本当に何が自分がそういうのが好きか、パソコン好きだったりスマホいじってますだったらそっちから行ってもいいし、それこそギターとか楽器弾きたいですだったら、ね、なんかそういうの練習すればいいし、今ね結構安い楽器も多いんで、でなんか、うん、一番大事なのはね、なんか長続きするかどうかって感じなんですよね。なんかやってみて飽きちゃっただったらもう やらない、なかなかやらないんですよね。でそれは楽器が例えば高いの買えなくても、なんかやるんすよ、やる人ってでそれこそスマホもなんかすごい昔の前の機種でしかでお金がなくて最新機種にできないんですとかでもやるんすよ、なんかやる人は。だから自分が どのタイプかなんか やるみたいになったらもう才能あるし、なんかやめちゃうなーだったらなんか違うのを探してみればいいかなと思います。でもね、曲を作りたいと思うっていいね。でも本当に今いろんな方法があるから、自分に合う形を探すのがいいんじゃないでしょうか。宮城県ラジオネームアッチョンブリケ、メールテーマ自由ということで原点に帰って質問です。源さんの好きな味噌汁の具は何ですか。いや、名前なんだっけ、あれ出てこない。ね、揚げ、油揚げなんですけど、なんだっけ、油揚げなんですけど、関西で売ってる、いわゆる油揚げってその豆腐の横とかに置いてあって、あ、もう一個話すこと思い出した、好きな豆腐が帰ってきました。そうだった、今拍手が、タクブースから拍手が、俺の好きな豆腐がスーパーに帰ってきたんです、ありがとうございます。品切れだけだったみたいです、よかったです、嬉しいね。油揚げ、油揚げ、なんだっけ、油揚げ、ああいう、こう、その豆腐の横とかで、要冷蔵じゃないですか、基本。そうじゃなくて、普通に袋に入ってて、なんかなんて言えばいいの、細かく切られてて、あれ、なんだっけ、あれ、関西で売ってるやつ。最近ね、こっちの中、刻み揚げかな、あ、違います。それじゃないです。それなんか細いやつでしょ、細いんじゃなくて、なんかね、四角い、なんかね、ほんと昔からあるやつで、そう、それ生せた。誰か教えて、誰か教えてっていうか、家に帰ればある。家に帰ればあるんです。家に電話しようかな。わあ、あれ好きなんです。あれもう本当に、マジで何、いつ何時入れてもうまい。いやー、忘れた。はい。まあいいや、それです。あとでちょっと CM 中とかに探してみよう。愛知県酒の子はいくら。今までラジオで流したいけど世の中に知られたくないというような曲はありましたか。毎週ゲンさんが選曲して聞いたと思う。はい、全部選曲してきました。私は好きな人の、ラジオを、好きな人の好きな曲を無料で聴けちゃうラジオが最高に好きです。そしてこのラジオでたくさんのアーティストや楽曲と出会いました。私はここで出会ったものを友達や家族にも教えたい気持ちと自分だけのものにしたい気持ちがずっとありました。なのでゲンさんはどうか気になりますと。僕ありますね、かけてなかった曲。これですね。これな、いろんな、なんかね、名前が違うんだよな。いや、なんかね、すごい不思議なんだけど、前は、ダニー・トランペットだったかな、の、ソーシャルエクスペリエンスで見た名前の、いろんな人たちがいる集団みたいな。で、その中にチャンス・ザ・ラッパーもいて、で、曲名はサンデー・キャンディーって曲なんです。今、なんでか知らないけど、なんか、名前違うんですよね。それがよくわかんない。だからどういう、 どういう経緯で違う名前になったのかちょっとわかんないんですけど、サンデーキャンディーって曲あって、それはね流してなかった、最近流したかな、なんかねしばらく流さないようにしてましたね、好きすぎて、はい、っていうのはありましたね。でもあんまりないかも、もう ほぼいつもラジオで結構かけちゃうので、はい、いいですね。そんな感じで、はい、これからも質問メッセージ募集しております。
次の旅行先リゾナーレにしない？星野リゾートが運営しているリゾートホテルだって。
やったー、
部屋も素敵だし大人もゆっくりできるみたいだよ。
ママの方が行きたくなってない？
リゾナーレリゾナーレ、
家族それぞれの楽しいが揃う場所、思い出作りをリゾナーレで。
お米の生産量は
新潟が第1位です。
日本酒の年間1人当たりの消費量は
新潟が第1位です。
新潟で線路の点検やメンテナンスといえば
第一建設工業です。私たちの社名も第一です。インフラ整備に貢献する第一建設工業。
小さな風が記憶のかけらを運んでくる。メロディーは言葉のない日記です。麦 100%大分麦焼酎二階堂。
お酒は二十歳になってから。
波紋のように広がる音も歓声も熱狂も、すべては空気が運んでいる。高砂熱学はその空気を操り、心地よい空調で感動を生み出す。私たちが作る空気が人々の未来を切り開く。環境クリエイター高砂熱学。
ダイナマイトポートレス。
アスリートとして成長していきたいあなたへ、ボートレーサーの道を選んでみないか。僕たち教官と一緒に夢を叶えよう。
ゼロからプロへ、ボートレーサー募集中。詳しくは新ボートレーサー募集で検索。
源さんこんばんは。これ緊急で回してるんですけど、さっき職場の男子トイレに入っておしっこしようと思ったら、小便器の中にある緑の玉、なんか消臭ボールみたいなやつが真っ二つに割れてたんですね。犯人は現場から凶器を持って立ち去っていて、どうやらうちの職場の中にとんでもないおしっこ圧の持ち主が紛れてるみたいなんです。以上現場からの速報でした。星野源のオールナイトニッポン。
星野源のオールナイトニッポン。この番組は山崎実業、レイズネクスト、ブランドオフ、JR 西日本ビアインホテルズ、アロンアルファ、ガチャガチャの森、種の滝、ゴムの稲木、住友生命バイタリティ、ブルボン、ワンカップ大関、エイブル、ライフカード、ライオンケミカル、第一建設工業、大分麦焼酎二階堂、高砂熱学、ボートレース振興会、大分麦焼酎二階堂。以上、各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしました。はい、エンディングのお時間です。星野源のオールナイトニッポンの放送は Spotify のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができます。今夜の放送の配信は明日を予定しています。ぜひね、聞いたりいいねしたりしてください。この後3時からはアノのオールナイトニッポンゼロをお送りします。はい、そんなわけで今日は MRO 北陸放送からお送りしてきましたが、いかがだったでしょうか。皆さんね、今日もありがとうございます。あとそうだ、武道館のねジングル送ってもらいたいという話もしましたけども、そうだ、締め切りをねお伝えしてませんでした。なんか選定があるので、でその締め切りは3月5日の夜ぐらいまでにお送りしてくださいとのことでございます。ジングルの武道館用ジングルのメールアドレスは現アンダーバーイベントアットマークオールナイトニッポンドットコムまで、件名にジングルと書いてお送りください。よろしくお願いします。 い、そんなわけでね、いやー今日もありがとうございました。もう全然毎回違う場所でラジオするのもちょっと楽しいですね、ツアー。あ、そうだ、そして思い出しましたね、松山揚げです。袋に入ってて、でなんて言えばいいの、開けた後はちょっと分かんないんですけど、普通に冷蔵庫じゃなくて常温でね、直射日光鮭みたいな、そういう感じで常温で保存できるんですけど、あれね、味噌汁で入れるとうまいですよね。ぜひ皆さん試してみてください。でその松山揚げと、俺の好きな豆腐ですね、好きな味噌汁としては。ありがとうございます。はい、そんなわけで、あともう20秒だわ。ちょっと本当にこの短い時間でしたが、堀浩さんありがとうございました。皆さんありがとうございます。はい、そんなわけで来週久々に日本放送に帰ります。果たしてトイレのハンガーはあるのか、まだびしょびしょ紙なのか、紙っていうか、乞うご期待。星野源でした。また来週。星野源のオールナイトニッポン。